地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は一般社団法人草津立東医師会の提供でお送りいたします。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の協力で医療にまつわるタイムリーな話題をわかりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしております。本日のテーマは、頭部外傷です。講師として草津立東医師会理事で、草津総合病院副院長の松村健一先生に来ていただきました。松村先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回のテーマは頭部外傷です。松村先生、脳神経外科医でいらっしゃいますから、頭を怪我した方を大勢見ていらっしゃると思います。松村先生、頭は大変重要な場所ですから、怪我をしたら一大事ですよね。
はい、頭には非常に大切な臓器である脳が存在していますから、怪我をすると後遺症を残したり命に関わることもあります。ただ脳は頑丈な頭蓋骨で保護されていますので、あまり神経質になりすぎるのも良くないので、今日はそのあたりのお話ができればと思っております。
わかりました。では最初に脳の構造と働きについて簡単に教えてください。
脳は大きく大脳、小脳、脳幹の3つに分けられます。物事を考える、見たり聞いたり感じる、言葉を理解し話す、記憶するなど人間らしい働きをする重要な役割を持っているのが大脳です。また主に体のバランスをとったり円滑な動きをするために働いているのが小脳です。脳幹は脳の幹と書くように、意識や呼吸、心臓の動きなど生きるための中枢の働きをしています。
頭部外傷は統計的にはどのようにして受傷することが多いんでしょうか？
2012年の調査では一番多いのが転倒で 38%、 次いで交通事故の 32%、 以下転落墜落が 30% 程度となっています。2009年と比較すると交通事故による受傷が減少し、転倒転落が増加しています。特に高齢者の転倒事故の増加が目立ち、昨今の高齢化社会を反映していると言います。
はい、滋賀県は全国と比較して多いんでしょうか？中でも草津立東地域に多いんでしょうか？
滋賀県草津立東地域全体の正確な頭部外傷患者数は定かでありませんが、
はい、
平成28年の人口1万人あたりの交通事故死傷者数に限れば、滋賀県は全国平均と比較してやや少なく、草津市と立東市はやや多い傾向にあります。
はい、
外傷性脳損傷は人口10万人あたり約100人という報告があり、1年間に入院した脳損傷患者は当院だけでも約60人から70人であり、退院の患者数と合わせると草津立東地域は全国平均を超えると予想されます。
はい、私たちが頭を怪我したとき注意するべきポイントをお聞かせください。
まず頭部を打撲した直後に意識を失ったかということです。
はい、
すぐに意識が戻った場合でも多少なりとも脳にダメージが加わった可能性があります。また徐々にぼんやりしたり眠ってしまう、頭痛が強くなる、ふらつきや吐き気、嘔吐がある、手足のしびれや力が入らない、喋りにくい、記憶がおぼつかないなどといった症状も脳損傷の危険性があり注意が必要です。
はい、頭を怪我した時は後から症状が出ることがあるので注意が必要だとよく聞きますが、それはどうしてなんでしょうか？
受傷直後に脳の表面や脳の中にわずかな出血があっても何も症状は出ませんが、もっと血液が溜まって脳を圧迫したり脳が腫れてくると症状が出てくる場合があります。その速さは様々で、時には数時間かかることがあります。また軽度の頭部打撲後に脳の表面に血液がゆっくりと溜まり、数週間から数ヶ月も経ってから頭痛、ふらつきや手足の脱力感、物忘れなどの症状を出すものもあります。 これは慢性硬膜下血腫と言いますが、
はい、
まあ、高齢の方の場合認知症と間違えることがあるので注意が必要です。
わかりました。大人と子どもでは何か異なることはありますでしょうか。
子どもの場合、まあ、頭蓋内に出血があっても症状が分かりにくいのが特徴です。
はい、
まあ、これはまだ脳や頭蓋骨が柔らかいため衝撃が強くても障害の程度は軽いことが多いのですが、まあ、一方で発見が遅れて重篤な事態になるということもあります。
うん、
また単なる頭部打撲だけでもすぐに嘔吐したり引きつけを起こしやすいのも大人と異なる特徴です。
どのような時に救急車を呼べばいいでしょうか。
受傷直後では意識がない、いびきをかくような呼吸をする、痙攣がある時には直ちに救急車を呼びましょう。
はい、
意識があっても数時間以内にだんだん反応が鈍くなったり、よく眠る、頭痛が強くなる、吐き気や嘔吐がある、手足の力が入らないなどの症状が出てくればすぐに病院に連れてきてください。
はい、ではどのような検査をするんでしょうか。
頭蓋骨骨折、脳の出血や損傷の有無を調べるためにまず頭部 CT 検査を行います。 CT ではっきりしない脳や血管の損傷が疑われる場合には頭部 MRI、MRA 検査を追加します。また頭部外傷に頚椎や頸髄の損傷を合併していることがあり、首のレントゲン写真や CT 検査も合わせて行います。
頭を打っても検査をしてもらえないことがあるんでしょうか。
頭を打ったからといって前例に検査が必要というわけではありません。
はい、
受傷の程度が軽くて単なる打撲の痛みだけの時や、吐き気や嘔吐、手足の麻痺、言葉や記憶の障害など脳損傷を疑わせる所見がない場合には診察だけで経過観察します。特に小さなお子様の場合、放射線による障害の問題も無視できず、まあ、念のために確認だけの頭部 CT 検査はしない傾向にあります。
はい、頭蓋骨が骨折している場合ですが手術が必要なんでしょうか。
単に頭蓋骨にひびが入っているような骨折だけでは手術をしません。
はい、
頭蓋骨がへこむ陥没骨折や骨がバラバラになる粉砕骨折で骨折部位が脳を強く圧迫したり脳に突き刺さっているとき、あるいは骨折上に傷があり骨が見えているときには脳の圧迫を取ったり頭蓋骨や脳の感染を起こさないように骨折部位を修復します。
うん、もし脳が損傷してしまった場合ですが、どのような症状が出るんでしょうか。損傷の程度や部位によって異なるんでしょうが、そのあたりのことをもう少し詳しく教えてください。
わかりました。大脳の前の方にある前頭葉が損傷されると手足や顔面の運動が麻痺し、
はい、
言葉が話せなくなったり考えがまとまらず感情のコントロールが困難になります。前頭葉の横にある側頭葉の障害では記憶力が低下したり言葉の意味がわからなくなります。頭のてっぺんの頭頂葉に問題があると体の感覚が鈍くなったりしびれる、まあ、左側であれば計算や記憶の障害を起こします。後頭葉の損傷では目には異常がないのに視野が狭くなり物が見えなくなりますし、耳の後ろにある小脳では平衡感覚の障害で立ったり歩くときにふらつきます。
頭部外傷で先の頭蓋骨骨折以外に手術をするのはどういった場合なんでしょうか。詳しく教えてください。
脳の中や表面に大きな血の塊ができて脳を強く圧迫したり脳そのものがひどく腫れた場合に行います。
はい、
その場合先ほど述べた強い頭痛、嘔吐、手足の麻痺など様々な症状に加え、まあ、最後には意識障害や呼吸状態の悪化をきたします。
うん、
救命とともに少しでも後遺症を軽くするため、まあ、症状が出始めたらなるべく早期に溜まった血液を取ったり頭蓋骨の一部を外す手術を行います。
はい、後遺症にはどのようなものがあるんでしょうか。治るものなんでしょうか。
明らかな脳損傷がない場合には頭痛、めまい、吐き気、不眠、全身倦怠感などをきたします。
うん、
これらは薬物治療や心理カウンセリングなどで良くなることがあります。一方で脳損傷がある場合、脳細胞は再生しないので運動や感覚、言語障害などさまざまな症状が長い間残ります。 特に受傷後間もなくから数年後の間に生じる転換発作と、記憶や理解、考えるなど人間らしい行動ができなくなる高次脳機能障害が問題です。外傷性転換は薬で発作を抑えますが、高次脳機能障害はリハビリテーション以外に有効な治療法がなく、日常生活や仕事に大きな支障をきたします。
はい、わかりました。今回のテーマ、頭部外傷と少し離れるんですが、脳死とはどのような状態のことを言うんでしょうか。もう助からないと聞いたことがあります。脳死の診断方法も含めて詳しく教えていただけますでしょうか。
はい、脳死とは呼吸、循環の調節や意識など、生きていくために必要な働きを司る脳幹を含む、脳全体の機能が失われた状態です。
はい、
その診断は、いかなる刺激を加えても覚醒しない深い昏睡状態、両側の瞳孔が4ミリ以上、光を当てた時に瞳孔が縮む反射や咳込む反射など脳幹反射の消失、脳細胞の活動が全て停止している平坦な脳波、呼吸の消失、以上の所見が6歳未満の小児で24時間以上、6歳以上では6時間以上の間隔を空けて再度確認されると規定されています。
はい、
事故や脳卒中などが原因で脳死状態になると回復する可能性はなく、いずれ死に至ります。それに対して植物状態は重度の意識障害が残りますが、脳幹の機能が残っているため自分で呼吸することが可能で、脳死状態とは大きく異なります。
はい、わかりました。では最後になりましたが、何か付け加えることがありましたらお願いいたします。
はい、最初にもお話ししましたが、我々の脳は硬い骨に覆われているので、少し頭をぶつけたくらいで命に関わるような影響を受けることはまずありません。しかし意識を失ったり頭痛や嘔吐など気になる症状がある場合は決して放置せず、最寄りのかかりつけ医に相談してください。また判断に困る場合や意識が悪い、呼吸状態がおかしいなど素人目に見てもこれは危ないと思うような症状の場合は躊躇なく救急車を呼ぶようにしていただきたいと思います。
松村先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は、草津立東医師会理事で草津総合病院副院長の松村健一先生にお話を伺いました。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト、この番組は草津立東医師会の提供でお送りしました。